はい、それではですね、前回の配信から2週間経っております。その間にてっぺとふみおが手に入れた、
うん、
面白い情報を皆さんと一緒に共有する週刊 JOBBB ニュースの第488号となっております。
はい、はい、
はい、はい、ちなみに、現在の、室内気温が 19.3 度なんですけど。あ、そうなんですか。
結構ありますね。
はい、2026年の今1月29日に収録しておりますが、うん、まあ、これさっきまでですね、うん、外から太陽の光がこのスタジオに差し込んでますので、
うん、
まあ、そこにこの温度計をずっと置いてたんで、
う
ん、まあ、こんな20度近い気温になってるんですけど、これ実際やと多分今11度とか12度ぐらい
部屋の中で、ね、
かなと思っております。
もうちょっと低いかも分かりませんね、
はいはい、今ね午前11時ぐらいに収録してるんですけど、うん、はい、まあ、最近やっぱりちょっと冬で寒くなって
冷えてます、
はい、まあ、夜とかやったら本当、ね、マイナスいってるんちゃうかなっていうような大阪でございますが、まあ、そんな中ですね、あのやっぱりこう冬に欠かせないものといえば、
うん、
まあ、ちょっと話強引になりますけど、ストーブ、まあ、暖房とも言いますけど、
ね、はい、
要はあの部屋を温めて、まあ、あの寒さをしのぐというね、まあ、そういうあの人間が昔から考えた、うん、暖房というか体を温める、うん、部屋を温める機能があるんですけど、まあ、皆さん多分ほとんどの方があのエアコンを使ってると思うんですよね。
まあ、今はそういう時代でしょうね、
はい、電気で動く、うん、まあ、あの冷房と暖房両方できるエアコンっていうすごい便利な機器があるんですけど、うん、まあ、その暖房を使ってはると思う、
今の時期は暖房ですよね。
ふみくん、ちなみに何使ってるんですか？
僕はだからですね、ガスストーブですよ。
だからガスストーブ、
だからっていうことは、なんかまあ、あの、まあ、いろいろ理由はあるんですけど、
どっかの知事みたいに、だからだから、
そうそうそうそう、
みたいに言ってますか。あ、そうですか、
はい、
ガスストーブ、
ガスストーブ、
あったかいですか？
いや、もうこれがめちゃくちゃ苦労してます、ストーブで。
あ、そうですか。
もう本当にね、老人夫婦がストーブに振り回されてるというね、
はい、
現状ですね。
なんか今日は実は僕はちょっとそういう話を、
うん、
あのこのニュースであの最近体験したんでお話しようかなと思ってるんですけど、テペ
も同じようなことがあったんですか？
そうですね、う
ん、
またふみやくん、そのガスストーブならではの話も後でちょっと教えてほしいんですけど、ね、あの今日の主役はね、
うん、
石油ストーブでございます。あ、なるほどな。
このマンションでもね、
はい、
時々石油屋さんから、
はい、
あの赤いあのタンクに積んだを車で引っ張り車で持ってきてね、
はい、
家持って入れる人がありますから、
はいはい、
結構石油ストーブ使ってる人もいてるんかいな、
そうそうそう、
とも思います、
まあ、
思いますね。
ほとんどの方がうん、そのまあ、ガソリンスタンドでおそらく
そう、
まあ、例えば1リットルいくらとかで、まあ、10リットル買ったりとか、まあ、人によっては18リットル一斗缶に入れる人もいると思いますし、まあ、そうやって配達してもらってる方もいてると思うんですけど、
出てくるとかいいですね、
はい、まあ、石油ストーブ、
うん、
またの名を灯油ストーブとも言いますけど、
はいはい、
あのまあ、灯油を燃料にして火をつけて、
うん、
でそれで温まるっていう、
はいはい、
そういう仕組みのストーブでございまして、
僕もそれやったんですよ。
もともとはね、
もともとは、
はい、
まあ、テッペラと一緒にっていうか子育て時代も含めてね、
うん、
それを使ってたんですけども、僕はそのもう老齢になってですね、はい、
うん、
もうその石油を運ぶ込むということが
まず重たいですから、
あれがね、やっぱりこの坂道が、まあ、千里ニュータウンって多いところですから、
丘陵地ですから、
そうですね、それができるようになったんと、
はい、
夜中なんかに変えてる時にね、
はい、
いっぺんなんかベランダでね、
はい、
あの石油ストーブの中にポンプの先を突っ込んでた思うたんが、
はい、
別のものには何突っ込んどってね、暗いところでやって、ベランダ中がこう灯油でかなりまみれてね、
滑るし匂いするし、
まあ、それでもうこれはまあ近所迷惑にもなるし、まあまあ危ないし、ね、
環境汚染にもなるし、
まあ、汚染というほどではなかったんですけど、
いや、それを流すとね、
うん、流す
と流すと灯油を流すとね、
うんうんうんうん、まあ、それもあってですね、もう悪いけど石油ストーブはやめて、
はい、
でガスに変えたんですよね。
あ、で、まあ、そのガスも、まあ、石油よりかはあの便利だけど、
はい、
やっぱりいろいろあるっていうことなんですが、
うん、
ただ僕は今日その灯油ストーブのですね、まあ、ちょっとサブタイトルにもあるかもしれないですけど、あの芯の交換をしたんですよね。
ようやったね、
はい、でその芯の交換の、うん、まあ、その苦労話と、 あと実はね、ちょっとこれ残念ながら、まあ、あの結論を言うと、
うん、
その石油ストーブ使えなくなったんですよ。
あれだけ苦労してやったのは
使えなくなってたんですよ。まあ、その情報共有を、まあ、しようかなと。まあ、
この前もちょっとそんな話してたよね。
そうなんですよ。このラジオ聞いてある方で、
うん、
まあ、何人の方がこの石油ストーブを使ってはるかわからないんですけど、うん、まあ、あの、ちょっと記録の意味も込めてね、うん、あの、ニュースで簡単に紹介しようかなと思いますね。まあ、ふみおくんもリスナーさんもちょっと聞いてほしいなと思います。
ようやったなと思って感心してたんですよね。
はい、で、まあ、あの、私が使ってる、その石油ストーブが、筒型の、 石油ストーブで、石油ストーブってあのちょっと箱型の石油ストーブもあるじゃないですか。で僕が使ってるのは筒型のですね、フジカハイペットっていうですね、あのまあちょっと小型の石油ストーブで、これ実はフミオ君が昔使ってたやつがここの本局にあったんで、それをですね数年前にまあ譲り受けて、でまあ僕も5、6年ずっと使ってたんですけど、うん、
なかなかこれ高級な値段がした石油ストーブ
で、
す、
はい、でこの石油ストーブのですね、まあ、あのいいとこはやっぱりこう部屋で全体が温まるっていうのと、 で、うん、であとは僕これ一番好きなんですけど、あの これ、まあ、これメーカーが推奨してるかどうかは別として、その筒型のストーブの上に夜間置いて、はい、そこに水入れてたら、はいはいはい、結構早くこう沸騰してくれるんで、はいはい、まあ、この寒い時に例えばあのお皿洗いの時とかのお湯に使ったりとか、はいはい、まあ、湯たんぽのお湯に使ったりとか、もしくはですね、うん、あの水筒に入れといたら、はいはい、翌朝あの温かいお湯で顔洗えたりとかっていうようなことでですね、はいはい、そのお湯を沸かせるっていう魅力もあってですね、うん、まあ、ずっと使ってたんですが、うん、ここ数年ですね、ちょっとこの中に入ってるその芯っていうのがありまして、うんうん、まあ、その芯っていうのはあの要はあの灯油をですね、あのそこで吸い取って、でその芯の先っぽに火つけたら、うん、まあ、その灯油が、まあまあ、芯も一部燃えてると思うんですけど、あの灯油が燃えて炎が出るっていう、そういう芯がですね、うん、あのなんていうかこう布型のこう円を描くような芯がありまして、ね、その芯がちょっとこうなんていうか、あの先っぽがやっぱりこう徐々に芯も減ってるみたい で、
です、ね、
だんだんこ の、 あの石油ストーブからだいたい1センチぐらいこう最大で出る方がいいんですけど、それがなんか5ミリになったりとか、はいはいはい、6ミリになったりとかして、だんだんこの芯の先がちょっとちびってきたんですよ ね、
炭化したみたいな、
ね、そうそうそうそう、うん、でさらにね、なんかちょっとこう変な匂いがするようになってきたんですよね。で、まあ、あのいろんな方のブログとか YouTube チャンネルの動画見てたら、やっぱりこの芯って 3,4 年に1回ぐらいは交換した方がいいようなことが書いてて、うん、まあ、もちろんその使用頻度とか使用方法にも状況にもよるんですけど、うんうん、まあね、言うても大阪の冬ですから、はいはい、そこまでその使用期間も長くないし、うん、まあ、僕らもあの例えば日中は基本ストーブつけずに、
はい、
でまあ大体4時とか5時ぐらいになったらつけて、あ、うん、でまあ夜の10時ぐらいで消すっていう ね、だから1日使ってもまあ5時間6時間ぐらいなん で、 そ、 で、ね、うん、そんなに使用頻度はあの多くなかったから、まあ、そんな 3,4 年で買えんではいいなと思ってたんですけど、はいはいはい、そろそろちょっと匂いもしてきたし、先っぽもちびってきたということで、一念発起してですね、今年の1月にですね、芯を、今年で2026年に芯を買ってですね、交換したんですよ。
メーカーにから直接、
いや、ね、この芯はちょっと、まあ、組よく今見てほしいんですけど、これ、これ写真、今、ごめんなさい、パソコン見えます？
あ、見える、
はい、あの、この横の人形はちょっと、あの、まあ、ほっといてほしい。これです。
ああ、わかる。
この芯をですね、アマゾンか楽天で、
うん、
まあ、オンラインで買いまして売ってるんですよね。だからメーカー純正ではない芯なんで、はい、そのあたりちょっと皆さんあの頭に入れておいてほしい、はい、メーカー純正ではないということなんですけど、まあ、それをですね、確か2つでなんか1000円か2000円ぐらいだと思うんですけど、
あ、
うん、まあ、要はあの1個ダメになったらまたもう1個使えるよっていう意味で、はいはい、まあ、2つ
入れてスペア付きです
ね。そう、スペア付きなんですけど、を買ってですね、あの、まあ、あの2人で、まあ、あの夫婦でですね、頑張ってこんな感じでこう分解して、
分解の絵が出てますね、
はい、
うん、
で、あの、まあ、掃除もちょっとそれなりにして、これがちなみにあの、うん、あの使い古した芯です。
ちょっと悪いけど雑巾のもう使い古したみたいな。
そうですね、もう色もついてるし、でこの黒い方が、はい、まあ、燃える方ですね、
炭化のとこですね。
でこの左手の方が、はい、あのストーブの底について
油を、
で、あのタンクから油を吸い出す、はい、部分なんですけど、あ、そうですね、まあ、この使い古した芯の写真を今見てもらっております、
は
い、で分解して、もうこれ1日仕事やったんですけど、うん、まあ、やっぱり大人2人いて、あと今さっきも言いましたけど、インターネットで交換の仕方とか交換のコツをですね、うん、教えてくれてる、まあ、うん、あの既得な方が
本当
にいらっしゃるんで、
僕らの時その人おらんかってね、僕はまあサボってましたけど、はい、でもこれ釣り合いのよっちゃんがしてたんですよ。苦労したいと思います。
これね、文雄君ね、実際に僕ら二人でやって思ったけど、やっぱりこれはね、うん、あの、まあ、素人があんま手出さん方がいいなって、まあ、究極的には思ったのと、やっぱり 人に任せるんじゃなくて最低でも2人いるなという感想を持っております、ね、うんうん、まあ、よっちゃんお疲れ様、は
いはい、いやちゃんとねと再生してですね、何回か変えた話を聞きました。
はい、はい、で、まあそんな感じでですね、うん、まあちょっとその具体的にどこがしんどかったかとかって話しませんが、まあまあとにかくもう油が、灯油が漏れたりとか、はいはい、この分解して掃除したりとか、
そうそうそうそう、
で、何よりこの芯をですね、うん、この本体に装着する作業が本当に大変やって、うん、もう二度としたくないというような気持ちにさせられました、
僕もしてませんけど、はい、その辺の気持ちは分かります、
はいはい、で、まあ、無事ですね、うん、こんな感じで元通り、これ要はもう綺麗に掃除して芯も入れ替えて
元通りになったみたいなね。
で、文雄君にその状態を今写真で見てもらってるんですけど、はいはいはいはい、で元通りにしてですね、でちゃんと最初はついてたんですよ。
いや、ついてたってこの前かなんかの放送でやったからね、
はい、そうそう
そう、よーできたなーと思ってね、これ複雑な構造やから、
そう、あったかいし、うん、まあ、匂いもまあちょっとその新品独特の匂いはしたと思いますけど、
石油ストーブそれは完全には取れませんね。
そう、前みたいに不完全燃焼の匂いみたいなのはせんかったから、はい、まあ機嫌よう使ってたんですが、うん、ただ一つちょっと実はこの取り付けの時、交換の時に気になってたのが、ちょっとね、要はこれ筒型 の、 プラスチック製の丸いノブってのがあるんですよね、はいはいはい、でそのノブを左右にこう回して、
うん、
芯を出したり引っ込めたりする
んですよね、上上げたり下げたりするんですよね。
そうそう、で、まあ、つけるときは上上げて、
はいはい、
で消すときは完全に下まで下ろす、芯を下ろすんですけど、その上下さすためのノブのですね、うんうん、動きがちょっとスムーズじゃなかった、硬かったんですよ、
ね、まあ、ハンドルって言うでもいいかもありませんね。
でこれ本当はね、もうちょっとでも力入れて左右に回すと上がったり下がったり芯がするんですけど、最初からちょっと硬かったんですよ。それが、まあ、一つだけ僕の心残りやったんですが、
なるほど、
ただまあちゃんと紐つくし、まあ、力いるって言ってもちゃんと上下、芯が上下するから、まあ、そのままで使ってたんですが、はい、徐々にですね、このノブにかける力が強くなっていきまして、うんうん、で最終的にはなんかもうめちゃくちゃ力入れないと芯が上下しなくなったんですよね、うんうん、
なるほど。
ただそれでもだましだまし使ってたんですけど、ついにですね、
はい、
この筒型のノブの内側の部分ですね、うん、
はいはい、
がですね、その舐めてしまってですね、
はいはい、
要はストーブ本体から、うん、金属の棒が出てるんですよね。でその金属の棒の端っこにこの筒型のノブを差し込んで、で筒型のノブを左右にこう回すと、はい、その金属の棒が動いて、
うん、
でその先にある芯が上下するっていう、はい、まあ、そういう簡単に言うとそういう機構なんですけど、その最も大事なノブがですね、力入れすぎたことによって内側がプラスチックで、まあ、一部金属なんですけど、はい、基本プラスチックでできてるやつやから、はい、やっぱりそういう力には弱いんですよ ね、
でしょうね。
それでもうちゃんとした形、四角い形がですね、端がこう削れてしまって、その要はもう抵抗が全くなくなったから、
引っかかりはなくなったね、
はい、本体から飛び出た芯がもう全然動かなくなったんですよね。
よう分かる、
はい、でどうしたもんかなと思ったんですが、うんうん、また冬も寒いし、うん、これも芯変えたばっかりやからっていうことで、うんうん、今度はですね、その本体から飛び出た芯をですね、
うん、
ペンチで、うん、動かしたんですよね。ペンチで挟んで、
ノブの代わりに、
ノブの代わりにペンチで挟んで左右にこう動かすっていうことをやったら、まあそんなに硬くなく動いたんで、あ、じゃあまだ使えるなっていうことで、まあ、そこからもずっと継続して使ってたんですが、ただいよいよですね、いよいよもうそのペンチでも回らないぐらいに硬くなったんですよね。で、もうこれどうしたもんかなっていうことで。でもこれ本当最終です。
悪って悪いけど、
これ昨日の話です。昨日の、
あ、
でも今日の朝か、今日の朝ですね。
あ、そう、
ついにその本体から飛び出てる金属の棒自体が空回りするようになったんですよ。
もう減ったんですね、
力入れすぎてね。
歯車かなんかダメになったよね、は
い、
多分ね。
ただまあ、幸いなことに火が消えてる状態でその潰れたんでよかった。それで火がついてる状態やと、もうその要は芯が燃え尽きるまで、まあ、灯油がなくなるまで待たなあかんかったんで、まあ、それは不幸中の幸いだったんですが、ということで、まあ、結論から言うと、さっきもちょっと言ったんですが、もう石油ストーブ使えなくなりました。
まあ、そこまでやればね、まあ、これはもうしゃあないな。
でね、まあ 注意喚起なんですけど、うんうん、あのやっぱりこの芯を交換するときはですね、うん、まあ、今回ねそのいろいろ原因考えたんですよ。なんでこんな芯が硬くなったんかなって、うん、要は交換前はさすがにここまでは硬くなかったんですよね、はいはいはい、ただそのチビタンと匂いがするで、あとやっぱ3年以上経ってるということで交換したんですけど、はい、新しい芯に交換するときに僕が唯一僕らが唯一やらなかったんが、この芯をあのこうスポッてこうはめるですね、中心軸、これね今写真で見てもらってますけど、この筒型のストーブの土台の部分です、うん、要は石油灯油をためるタンクからこう伸びてる直径まあ10センチぐらいの円柱の筒があるんですけど、はいはいはいはい、この筒の周りにあの芯をですねこうかぶせる形になるんですが、うんうんうん、そのかぶせる芯がこれよう見たらめっちゃ錆びてるんですよね。
そう、
でおそらく僕の想像なんですけど、この錆を取らなかったがためにですね、その筒の、まあ、布製の筒、特殊な布製の筒なんですけど、その筒じゃなくてあの芯ですね、はい、その芯がこの錆にが抵抗となって、おそらく徐々にこう上下運動ができなくなったんちゃうかなって僕は踏んでるんですよ。実際にまあ交換して感じたこと、これは間違ってるかもしれないですけど、だからあの、まあ、これからね、まあ、このラジオ聞いてる方でさらに石油ストーブ使ってる方で芯を交換する方ってなると、おそらくもうゼロに近いと思うんですが、まあ、このラジオもし何かのね、あのチャンスで聞いてるリスナーさんじゃない方もいてるじゃないですか、その方がもしそういうことを芯を交換する場合はですね、うん、やっぱりこ の, あの各部の錆は落とした方がいい気がいたしました。
なるほど、ね、
はい、それとやっぱりこ の, あのいろんなブログとか動画見ててもやっぱりみんな成功してるやつばっかりなんですよ ね,
あ、まあ、そうですよね。
でもちろんその情報を共有してくれてる方には僕はすごい感謝してるんですよ。なかなかこういうことただでね、うん、見れるような世の中にやっぱり今までなかったので、
まあ、もうネットのこれは大功績やね、
はい、ありがたいんですが、うんうん、ただですねやっぱりこの実際に失敗談がやっぱこういうの大事やなと思ったんで、まあねうんうん、まあだから今日ちょっとラジオで、まあ皆さんにちょっとお話し、ね、しておりますんで、まあ問題は、あの、まだこれ灯油残ってるんですよ、うん、タンクの中にね、うんうん。だからまずその灯油をちょっと取り出さなあかんなっていうことと、うんうんうん、でまあ一応その、この灯油ストーブ以外にも他の、まあ他の石油のその灯油のファンヒーターもあるんで、まあそれを使えるんですが、まあちょっとこのフジカのハイペットに関しては、ちょっと、うん、まあ、直近ではもう使えないなっていう、
まあ、もうやめた方がいいやろ
うな。そうですね、うん、はい、というような、まあ、
あのそこまで持ったんやからね、
石油ストーブの芯の交換失敗した。
なるほど、
お話しました。
はい、はい、
文雄君、ちなみにその、あのちょっとガスストーブのなんかちょっと難しいところって、
もうガスストーブはね、
ちょっと話長くなりましたけど、
もう簡単に言うたらね、
はい、
やっぱりこ買う時、この近くに家電量販店があるんですよね、
はい、
まずやっぱりね、ガス屋さんで買った方が良かったなと思いました。
あ、なるほどね、
大阪ガスの直営店とかそんなんでね、
はいはいはい、
でそれでまあその家電量販店で買ってきて、
はい、
とにかくそのまあ現代風というか、もうちょっと過去になりつつ現代風かもしれんけども、
はいはい、
設定がね、とにかく細かい、もう設定になってるんですよ、ね、
あ、ガスストーブが細かい、
もうその初めから入っててね、
うん、
マニュアルができにくい。
あ、
もうね、全部こう ボタンで押して、
はいはい、
設定温度とか現代あの温度とか数字でパッと出るんですけどね、
はいはい、
でそれがやっぱりね、うちの、このアパートは、まあ、屋根が高いとか、まあ、昔の建物で天井が高いとかあってですね、うん、今のそのちょっとアパートとかマンションには似合わんようにできてるんやね、
はいはい、
それとはまあ箱型やったんですよね、
はいはい、
で箱型っていうのはやっぱりね、壁にくっつけてね、一方ね、
はい、
あんまり動かさへんような設計になってますね。
あ、
うちらはその箱型を真ん中に置いたりね、
はいはいはい、
まあ、ところによっては場所を移動させたりしてるわけですけど、
あ、
そういう設定の、まあ、まあ、あった、その、だから
文雄君たちの使い方に合った設計はされてない、
もう全然されてない。
ただそれ別に、
うん、
あの量販店で買うのと、
うん、
まあ、大阪ガスの代理店で買うのとはなんかあんまり理屈になってない気がするんですけど、
それでもやっぱりね、代理店で買っといたらね、
うん、
こういう条件になってるからと言ったら見に来てくれますよ、やっぱり。
あ、
ね、量販店やっぱりそういうことはまあしたこともないし、もう初めから諦めてたんですけどね、
うん、
まあ、あのそんなんで、まあ、あの設計した人は細かい気持ちでやってるんやと思う。
あ、もうやりすぎて、まあ、いろいろ考えてね、
うん、
やっぱりこんな世の中だから、
うん、そうそうそうそう、
まあ、いろんな条件を考えてやってんだけど、
けども 置く場所とかそういうとこがね、もう初めから壁にくっつけて、
はいはい、
もう
まあ、
動かさない環境で、
はいはい、
でも一日のそのなんかプログラムに従って、
はいはいはい、
ずっとこうやるようになってるんでしょうね。
あ、
我々はちょっと暑なったら消したり、
はいはい、
まあ、低かったらつけたりするというような、
は
いはい、我々の生活っていうか、まあ、ちょっとうちの よっちゃんもちょっと神経質なとこあって、暑
さ
と
か、まあ、そこ
は、そんなんもあってですね、あの、だからこの気持ちがもう設計者ともう乖離してるわけですよね。
あ、
でそれを僕が知ってたらよかったけど、まさかここまで細かいところまで配慮した設計できてると思ってなかったもんやから、
うん、
気持ちが全然合わ
ない けどね。なんかね、まあ、今ガスストーブの話なんですけど、はい、例えば、まあ、例えば扇風機に至ってもそうですし、掃除機に至ってもそうなんですけど、まあ、これ文雄君たちだけじゃないかもしれないですけど、うんうん、やっぱりなんかみんなね、多機能を選びがちなんですよね。
ああ、そうですね。
まあ、特に扇風機に関してはそう感じるんですが、
かもしれない、
いやいや、かもしれないので、そうなんです。ただね、僕としては、うん、もうその、なんで僕は石油ストーブ筒型のやつ使ってるかっていうと、単純やから、もう要は火灯油入れて火つけたらつくっていう、その単純さが好きで電気もいらないし買ったんですよ。まあまあ、その新交換とかそこら辺の問題はありましたけど、だからまあ、そのガスストーブも含めてなんですけど、僕はもう本当にシンプルなもんが一番いいと思いますけど、ただなかなかそういう商品が
もう今ない
んや、いやいや、あるんですが、やっぱ探さんとダメなんですよ
ね。
で、その要は一般の人がそんな探しにくい状況であるって言われても、うん、まあ、それはほぼないっていうことと、
いや、僕らはないと思ってます。
一緒なんで、うん、だからまあメーカーも、まあ、そういう意味ではちょっとこう、
でやっぱ
ほんで、ね、簡単なやつを出し、
筒型なんてね、まあ、言うてみたら安い値段しかつけられへんや。
あ、ガス、ね、あ、石油ストーブ、ね、
設定もあって、これもこれもやりました、あれもやりましたっていう、そんなもんがついてて、
ね、
やっぱり値段取ってるんですよね。だけど本当は、まあ、まあ、極端なこと言ったら焚き火が一番いいわけ
そうですね、
はっきり言ったら、
まあ、家の中じゃできない
っていうのは、まあ、もちろんそれ、まあ、例え話ですよ。
はいはい、わかります
そういうような素朴なもんがいいんですけど、うん、素朴なもんというとやっぱり今はもう石油ストーブしかないわけですよね。
ただね、やっぱ石油ストーブ実際にやってみて、
うん、
まあ、文雄君みたいに昔使ってたけど、まあ、いや昔使ってたけど、うん、使わなくなったっていう人の気持ちもわかるし、
うん、
当然そうなるだろうなっていう、僕の今回の新交換も含めてね、 まあ、あとはもちろんその日々 の石油 の買い出しとかね、
うん、
そういうことも含めてですよ。
これも大変
なんで、だからまあ正直の石油ストーブのしかも筒型をこれからみんなに勧めるなんてことは僕はしないですし、うん、まあ、もちろん危ないと思いますしね、うん、これは、
う
ん、だからしないですが、だからまあ淘汰されるものっていうのは理由はそれなりにあるんですが、ただやっぱり今現行商品でもやっぱりそういう部分はあると思うんですよね、うん、だからまあ、このラジオメーカーさんは聞いてないと思いますけど、うん、まあ、やっぱり皆さんがこのラジオを聞いてる方がですね、物を選ぶときに何をも一番重視するかっていうと、その快適さとか、うん、なんか AI が勝手にやってくれるとかそういう話じゃなくて、これはもう文雄君たちも言いたいですけど、もうね、シンプルさです。多機能で選ばん方が多分いいと思います、
うん、ね、
シンプルです、
うん、もう多機能というものの幻想があるわけやね。
ありません、ね、特にやっぱり年配の方は持ってるなって思いますんで、
まあ何でもやってくれると、
とにかくシンプル、シンプルイズベストです。これはもう間違いないです。
オートマチックの部分とマニュアルの部分が切り替えがまず必要だよね。
あ、まあそうですね、
うん、切り替えがあったらね、好きにこっちは勝手にできるんやけども、
いやていうかね、もう切り替えというか、うん、もう、まあ、そうやな、
てい
うか
それがないと製品としては僕ね、オートマチックでやってくれるのはいらんおせっかいが入ってきたり、
うん、
もうその人の好みでない部分がやっぱ入ってくる、
うん、
まあ、やってる人は一生懸命やってるんやと、あんだけ細かい設定が入ってるということ、
そうです、まあ、あとやっぱりこう、まあ、これも僕いつも言ってることなんですけど、開発の中にやっぱりその年配の方入れるとか、そのちょっと体が動きにくい方入れるとかっていうことで、要はその健常者で若いやつが作ったもんっていうのは本当は机上の空論になりがちな部分が多いから、そこもまあ、もうこんなこと今更言うことでもないんですけど、メーカーをもっとまあ考えてほしい、まあ、あとやっぱ消費者も賢くならんとダメなんで、まあ、僕が言ったそのシンプルイズベストでみんな動いてほしいなと、なんか誰芸能人が言ってたとか、
うん、
どこどこのメーカーが作ったとか、うん、まあ、そんなんじゃなくてもシンプルイズベストです、
うん、
やってほしいなと。
で、まあ、最後もう一つ僕抜けてる話が僕の場合あったと思うんやけども、
はい、
なんでこの、ね、 このマンション自身も冷暖房ができるようになってるわけですよね、
はいはいはいはい、
ただそういう規制の冷暖房のできてるものを使いますと非常に高いお金がかかるんですよ、
あ、
うん、値段が。それで僕はですね、はいはい、一つはまあ、それとまああの50年前の設計ですからこの冷暖房というのは非常になんちゅうかこうね、うん、まあ設計的にまずいなと思うところもあって、それは直すわけにいかんもんやから、うん、まあそうやかったらもうということで石油装備まで入って、で石油がもう使えるようになってガスに行って、
うん、
でガスはこれであの失敗して、
うん、
まあ今ただまあ、 あの暖房難民みたいな大場に言うならばことでですね、うん、まあ、イライラしながら、
うん、
あ、まあなんとか、まあ、自分の場合だったら種でもあるわけから我慢してるんですけども、
うん、
もういっぺん今のその、 あの、まあ、高機能のガスストーブを捨ててですね、
うん、
昔そこでたような筒型のなんか火の見えるやつに紹介な思ったけど、それ も、うん、もう危なくて
というかね、まあ、うん、そこもあるんですけど、ただねこれあの問題は使う人の気持ちなんですよ。だから気に入らんことがあったら新しいものにする、それをずっと繰り返してたら、うん、一生そのサイクルから抜け出せないんで、気に入らない部分でも許容するっていう心が大事なんですよ、うん、だから僕は石油ストーブ使ってた、もちろんその匂いがするとか、うん、あの危険やとかっていう気に入らない部分はありましたけど、うん、ただシンプルやし、まあ、あのあったかいしっていう意味で、だから要はあの、まあ、よくトレードオフって言うじゃないですか、うん、なんかいいとこと悪いところを天秤にかけて、まあ、そのものをこうあの考えるっていう考え方ね、うん、だから気に入らないところを誇張しすぎるとずっとその気に入らないところが見えてしまうから、だからそのもちろんその今のガスストーブが使いにくいというのはありますけど、ただあのそれですぐ買えるっていうのもまあ違うとは思うんですよ、
うんうんうん、
だから そこは皆さんも考えてほしいんですよ。気に入らない部分を全部見たらダメですよそれは。ただ僕の場合は芯が動かなく、芯が空回りするようになったらもうこれこうなると使えないんですよね、うん、だから
あれやろか、まああの、 あの点っていうかなんかそれを言うてるわけないけども、
うん、
やっぱこう純正の芯を使ってなかったっていうことはやっぱり影響してるのかな。
いや関係ないと思いますね。あのそれはあの多分ない、いやだからまあだから僕最初純正じゃないって一応言っといたんですよ、ただあんまり関係ないと思う。多分純正使ったとしてもあのこの多分あの上下のしにくさはあったと思います。
太陽かな、
気候を見てたら分かるんですよ。あの分解して、あ、多分これ純正でも、
うん、
あのまあ非純正でも多分そんな変わらない、まあ、けどそれは分かんないです、うん、やってみないと分かんないですが、ね、まあ、今の段階ではもうそれを確認することはできない
です ね、 あ、そうですね、まあ、まあそういう現状報告やからね。
そうですね、はい、うん、まあ、というような、ストーブ、
まあ、こんなことがありました
と話でございます。で、文雄君、あの、まあ、これ毎週ちょっと目標にし してるんですけど、はいはいはい、あの補聴器どうですか。
あ、補聴器ね、まあ、あの今やっと前先回も申し上げたように2年に近づいてるんですよね、
はい、購入して
から、うんうん、購入して2年がこれ保証なんですけども、
はい、
それに近づいてなんか僕に慣れてくれたという気持ちはありますね。
うん、
だからめちゃくちゃ高音がよく聞こえるとか、
はい、
まあ、そういうようなことがずっとあって高音のに楽しんできたんですけども、やっぱり高音があまり聞こえすぎると疲れますわね、
うん、
その疲れも含めるぐらいの高音をちょっと下げながら、
あ、
まあ、あのいわゆる、まあ、あの中音の世界みたいなものが楽しめるようになってきて
る。 なるほどね。
ただね、問題 は、
問題は、ま
あ、4月で保証期間が切れるんですけども、
はい、
やっぱりそれでちょっと右側の方の、
うん、
なんか電池がやっぱり一番問題、電池やね、
なるほど、
うん、電池がねまだ減ってないのに警報が鳴ったりする欠陥が出てきたんですよ。
あ、
うん、まあ、
欠陥というか トラブルや、
ね、トラブルがねまだまだ 1、2回なんですけども、
はい、
これがやっぱり続くようになるとしんどいなと思って、
あ、
まあ、それもあって最終の、まあ、前の段階で、もう 2、3 日前に行ってきたんですけども、
うん、
まあ、向こうの人が言うには 4月に保証が切れますから、
うん、
まあ、4月の保証の切れる前に10日ほど入院させましょうかと言ってくれてるんですよね。
あ、
それはどういうことかというと、
はい、
まあ、こちらで、まあ、見ててこれが危ないとかこれちょっとここはしんどいなというようなところを、まあ、書き出してですね、
うん、
それをまあ保証期間の間にメーカーに変えてもらうということがね、
うんうんうん、
そうなるとまあ寿命も伸びるやろうし、
うん、
まあいいと思います、それはやりますよ言ってくれて、
うん、
ただそのためには10日間ぐらい入院せなあかんからね、
あ、
まあ、この補聴器なしの生活を10日間ぐらいはまあ我慢してください。
それちょっと大変ですね。
まあ大変っちゃ大変です。
今ちなみにつけてます？
いや今つけてます。
あ、今つけてますか。
だけどね、ふっと自分でもつけてない時でもまあ一応 軽いっていうとなんですけども生活はできてますのでね、まあ、10日間
はまあそれ自分ができてると思ってるだけの可能性はありますけど、
ああ
、まあ、周りがなんかいろいろやってる可能性は高いですね。
まあまあこんなのはね自分の本位でやった方がいいと思います。だからそれでまあ僕はまあ10日間我慢して、はい、まあ、あのちょっと全部ちょっとでも悪いところ全部交換してもらってですね、
あ、
再びもっぺんまたね、保証期間のない補聴器生活を4月からはまた皆さんにご報告できたらいいなと思ってます。
ありがとうございます、
はい、まあ、あのたくさんの人がこれ悩んでる問題で、
いやほんま暖房もせやし補聴器もせやし、で今度また夏になったらエアコンがあんねん。
ああそうですね、
もう嫌や俺、
まあ、あのいろいろやっぱり人生って苦労だらけですね。まあまあそうやけどてっぺんぐらいの年齢やったらまだ我慢で済むんですけどね、もうやっぱり70、80超えてくるとこれ我慢だけと違うで命にかかってくれますんでね、その辺がまたちょっとまた老人と若者と、てっぺん若者言ってるわけないけどもの違いがあるなという、まあ、そういうところをカバーしながら、まあ、こうやって苦労皆さんに聞いてもらって同情いただくもありがたいし、ああそんなこと言うとな、これどうしたらいいんやろと考えるネタにもなればいいと思ってね、もっぺんまた補聴器はずっと追求してあのいきたいと思ってます。
はい、また皆さんあの石油ストーブとかガスストーブとか、まあ、補聴器に関していろいろね思うこともある方もいてると思うんで、まあ、そういう方いたらまたお便り送ってほしいなと、
ね、やっぱり数は力になりますからね。
そうですね、思います。
団結しましょう。